い、こんばんは。新月の夜の朗読コーナーがやってまいりました。今日も、はい、今ね、この鎌倉の海沿いを暴走族がブンブン言いながら撮っていて、はい、まあこの収録中にもすごい音が聞こえるかもしれませんけれども、夏の風物詩ということでご容赦くださいね。はい、今日はすごいですよ。今日のテーマはあなたの現実には他人はいないんだよ、なんていう一見ファンタジックなことが書かれていますけれども、まあ、今日のね収録の準備にとこの話を読み返していたときにですね、まああまりにもすごい内容なんですが、できるだけ素直に、できるだけ私情を挟まないようにこう慎重に読んでみました。まあでもそうでもしなければですね、ちょっと一見到底現実とはかけ離れているようなことを言われているような気がしてしまう言葉だからなんですけれども、まあでも本当にまっさらな気持ちで読み終えた時に、この斬新な言葉たちっていうんですかね、アイディアをちょっと素直に受け入れてみようかなという気持ちになれました。はい、今日も皆さんと一緒にこのミラクルフレーズたちにじっくりと耳を傾けていきましょう。では今日のテーマは、他人という章になっていますけれども、読ませていただきますね。他人はいない。他なるものはあなたの外側にはない。こんな言葉を100回聞いたとしても、人の思考は依然として他人に喜び、他人に思い煩います。我々の思考は記憶を材料として使い流れていくからです。名前括弧名詞とは分割の結果付けられたものです。そんな分離分割の結果を用いた我々の思考は当然のこととして分離思考を形成してしまいます。でも本当に他人は外側には存在しないんです。思考はあなたに喜びを与えると同時に葛藤も生み出します。三次元世界の二極的葛藤はすべてあなたの思考からやってきます。あなたには振り払っても払っても振りほどけない恐れがあります。他人が外側にあると思っている限り、あなたは恐れから自由になることはないでしょう。それは不可能なことです。他人はいないということは、現実と思っているものすべてはあなたの内側が反映した立体鏡鏡に過ぎないということです。そこであなたの頭は考え始めます。でも間違いなく現実はあるから、この現実の中にどこか私自身を映した鏡の部分があるのかもしれない、その部分を探してみようと。でもこれは表面意識の考える思考の流れです。エゴというのは常にそう考えるのです。そこで、あなたのエゴは、この現実の中から、鏡のような部分を探し始めます。きっとあると信じて探し始めたその人は、自分の周りから、ある鏡の部分を発見し始めるようになってまいります。あ、そうか。今感じているこの葛藤は、私の この考えから怒っていたんだ。よし、もうこんな考えは手放そう、と。あいつが悪い、あいつが悪いと思っていたが、俺を苦しめていたのは、裏切りは良くないと思っていた俺の心じゃないか。そうか、わかったぞ、と。人を責めなくなり、許せるようになったあなたは、そうか、これが幻ということか。自分の心が自分を責めていたと分かっただけで、こんなに楽になるなんて。と、そんな風に、分かったという考えは、とても大きな喜びとなります。あなたの内側から湧き起こる喜びの波動は、この地球のバイブレーションを引き上げるでしょう。きっとあなたの周りを喜びの渦に巻き込むことでしょう。でもそんな至福の感覚に水を差すようなことになっては困るのですが、これもこの三次元のゲームであるということにどうか気づいてください。悟りのゲームの途中であることは、あることにはっきりと目覚めたまま、そんなゲームを楽しんでください。この種の喜びを現実と勘違いして、その喜びの渦に巻き込まれたままでいると、あなたの成長はそこで止まります。自分はもう分かったという考えがあなたの落とし穴になります。このゲームの考案者であるあなたは、かつて肉体を持つ前は天才でした。ゲームを複雑にして難解にしようと、いろんなところに落とし穴を用意してきました。さあ、自分のゲームに挑戦してください。散々喜んだ挙句、自分はもう分かったという考えもそっと手放しましょう。今気づいたあなたの悟りは、この現実のほんの一部しか反映しておりません。しかしエゴは一部分を発見しただけで、自分は分かったと言います。そしてこの世が幻であることを理解したとしたり顔です。ところがあなたのハイヤーセルフはそうは思ってはおりません。幻とは一部分のことではありません。そんな風にあなたの信じている現実は本当にありません。ところがこれを言うと、あなたの内なるサタンの部分がこうつぶやきます。そんな言葉を信じて現実逃避をしてはいけないと。ここは三次元なのだから三次元を無視してはいけないと。この言葉は効き目があります。我々は今肉体を持ってここにいるのだから、三次元をおろそかにしてはいけない。という言葉はとても迫力があります。そのことは内側が知っているからです。その言葉があなたにとっての真実だからです。で、あなたはまた楽しくない現実に戻りかけます。でも一度覚醒の道を歩み始めた人はもう後へは引き返せません。ますます苦しくなるようハイヤーセルフは仕掛けてくることになるでしょう。あなたがもう一度現実とは何なのか、真実とは何なのか、真正面から取り組まざるを得ない状況をしつらえてくれるでしょう。 きっとこれを読んでいるあなたも今、そんな状態なのかもしれません。もう一度言います。幻とは、すべてが幻ということです。そして、今あなたが思っている現実というものは存在しません。錯覚です。目を覚ませば、そのことがわかります。今自分は現無の中にあり、幻想を現実と勘違いしているのだと決めてみてください。この現実の中には実は自分一人しか存在していなくて、自分に見えるもの、聞こえるものはすべて自分の内なる世界が反映しているのだと決めてみてください。そうすればあなたの現実は本当に変わり始めます。あなたが信じていた現実はガラガラと音を立てて崩れ始めることでしょう。今がその時です。あなたが変わることによって地球は変わり始めます。輝く地球へと変わり始めます。あなたの地球にはあなた一人しか存在しないのですから。言われていることはまあわかる。でもここはまだ三次元だから、自分がその心境まで行ったらそうするんだけれども、こんないつものエゴのつぶやきに勇気を持って命令してください。黙れと威厳を持って命令してください。今決心してください。そうすればそうなります。自分が変わったら受け入れるのではなく、受け入れたら変わるのです。逆はありえないのです。あなたが主人公なのですから。あなたが創造主なのですから。その心境まで行ったら受け入れるのだが、というたらという条件を外してください。その条件をつけているうちはそれは起こりません。永久に。もう一度言います。逆はないのです。あなたが決めた時にそうなるのです。今決めてください。決めて損をすることは何一つないのですから。他人はいないのです。この真実を受け入れてみてください。あなたがすべてです。あなただけが真実であることを受け入れてください。あなたがあなたの宇宙の総責任者です。他人と見えるものはあなたの被造物、作ったものです。他人のことはあなたが決めてください。その人がどんな人であるかあなたが決めてください。今まで通りひどい人、と決めることもあなたの自由です。その人はあなたが決めた通りに振る舞い始めることでしょう。または、あ、時間がない、3時の約束に遅れてしまう、人に迷惑をかけたくないあなたはこんな時焦ってしまいます。待たされることが嫌いなあなたはこんな時人を待たせることを恐れます。運転手さん、なんとかならないかしら、と状況をコントロールし始めます。遅れないようにと最善を尽くします。これまではそんなやり方が確かにベストでした。他にやり方があるなんて考えつかなかったからです。運転手さんも 待たされそうになっている人も、実は幻です。他人は存在しません。という言葉を思い出したとしても、現にこのまま行けば遅刻してしまうという現実があるではないかと主張したくなる気持ちもよくわかります。なぜならそれが現実だとあなたが思っているからです。でもちょっと待ってください。まだ遅刻したわけではありません。約束の3時にはまだなっていません。今焦っている心は、まだ起きてもいない非現実の空想を恐れています。遅れたらどうしようと混乱する心は、非現実の幻の中で喘いでいるというわけです。人の恐れは本来的に何も起きてない空想の中だけに実在できます。なのに、恐れはあなたを振り回します。車を止めて早く連絡した方がいいのではないだろうか。それとも近道はなかったか。いや、そっちの方が混んでいるかもしれない。と、心はあちこちと忙しく走り回ります。あなたは時間がないと思った瞬間から、意識の照準を遅刻した時にピタリと当てて、そのことにフォーカスし続けてしまいます。あなたは遅刻に意識を凝集して、その現実を想像し始めていることには気づきません。困った、大切な約束だ、どうしよう。と焦るほどに、あなたはより一層遅刻を現実のものとして引き寄せてしまいます。時間は無限にあります。あなたは時間を想像する力さえ今この瞬間に持っています。ただ今まで使ってこなかっただけです。あ、いいえ、それは違います。あなたはこれまでもずっとこの力を使い続けてまいりました。時間がない、遅刻すると心配して、現に何度も何度も時間を縮め続けてまいりました。もう時間がないという想念の力で時間を縮めてしまう愚かな行為はやめましょう。フォトンエネルギーの影響でこれからますます思いの現実化のスピードが早まります。ドタバタする心を鎮め、時間は無限にある。遅刻の心配は遅刻したその時にすることにしよう。と、安らいでいてください。本当に、あれ、とても間に合わないと思ったのに間に合ってしまった。これは驚いた。といった感動を安らいでいる人は体験することを保証いたします。でも、実際に主人はいる。と、あなたは言います。現にいるんです。と。それでも私は言い続けます。主人がいるというあなたの考え方がそこにあるだけであると。あなたの考え方は、あなただけが変えられます。もしこれまで、彼がいることによって苦しみがあったのであれば、ちょっとの間、彼はいないという考え方を受け入れてみてはどうでしょうか。これも考えることではありません。単に受け入れてみるのです。彼はいないと決めてしまえばいいのです。彼はいないと決めたあなたの世界で、今、心にストレスがあるとすれば、それはもはや、あなた以外に原因はなくなります。 そうです。少しの間だけ、すべてのストレスの原因を自分一人に起因させてみるのです。自分が宇宙すべての根本原因であると仮定してしまうのです。こうなれば、あとは楽です。もうあなたは誰にも責任をかぶせることができなくなりますから、肝が据わってまいります。他者に意識が向かわなくなります。こうして彼の実在が希薄になり始めます。彼に意識の焦点が合わなくなってきて、彼から混乱させられていた現実が遠ざかり始めます。あなたの外側に彼がいたらそうはいきません。彼を何とかしなければなりません。彼を懲らしめるための策略を練らなければなりません。彼から逃げ出すための準備が必要となるかもしれません。いずれにしても彼のことで頭がいっぱいです。意識の焦点が劣悪亭主に釘付けです。こうしてぐうたら亭主はあなたの中でますます肥大化していくことになるわけです。あなたの意識を向けたものがあなたの世界に現実化されるからです。現実だと思っているすべてがあなたの被造物です。宇宙のすべての責任を取ることを決意したあなたは、すでに宇宙の創造主です。あなたの思考により、あなたの周りのすべてが生み出されていることに気づけるようになってくるでしょう。あなたしか存在しない世界です。そんな世界に恐れがあるはずもありません。そんな自由な世界は単にあなたが決めることによって生まれます。新しい地球はそんな自立したあなたの再誕生を待ち焦がれているようです。はい。いかがだったでしょうか。まあ、他人はいないんだよ。現実っていうのは、ね、現実と思って見ているこのリアリティは、すべてが幻であり錯覚なんだよという言葉が皆さんの胸にはどう響いたでしょうか。その言葉を 100% どの瞬間も感じながら日々暮らしているっていう人はそうそういらっしゃらないと思うんですけれども、まあ私自身はこのアイディアをちょっと 100% に近いレベルで受け入れてみてもいいかななんてだんだん思い始めていて、それはまあ今日の朗読の中盤にも書いてあったんですけれども、こう自分のね内側にしっかり目を向けて自分のマインドがニュートラルになれた時に、まあ鏡のようにね相手を受け止めることができたりして、その自分が自分の中にそれを起こした原因があるんじゃないかななんていうことがねこう思えるようになってきて、そのニュートラルに慣れていった時に相手とか状況がおのずと変わっていくという体験を、まあ私自身も何度もこう重ねながら自分の中に現実を作っているシナリオがね、あるんだろうなという確信が、まあ、ちょっとずつ深まってきているからなんですけれども、 まあこの世界には自分しかいないんだよっていう言葉だけ聞くとかなり過激に響きますよね。なんか、まあ、もしそれが本当だとしたら、大好きなあの人も苦手なあの人も実は架空の存在なの？なんて思ったら、なんか寂しいとかを通り越してちょっとゾッとしたりもしませんかね。うん。でも一方でそうした三次元覚醒ゲームの裏技を聞いちゃったくらいに軽く受け止めて、ちょっとね、余裕ができたら裏技使ってみようかなくらいの感覚で試してみる価値はあるかもしれないななんて思うんです。うん。まあ今日ね、ちょっと先ほどお友達の行ってらっしゃいパーティーにね、ちょっと顔を出してきた時に、ちょっといろんな方と会ってお話ししてた時にね、ちょっとシェアしたことなんですけれども、ここ数年のね、自分の気づきと変化の中でこうベスト3に入るくらいかなり重要な発見があってですね、それはこう自分を守ろうとしなくなった時、守られてるんだなーって感じられることが増えてきたんですよ。私自身のことなんですけれどもね、自分を守ろうとしていた時は、まあ、守らなければいけない現実が押し寄せてくるっていうんですかね。でも守ろうとする意識を手放せた時に、わあ、私守られてるかもみたいな、そんな感覚が格段に増えてきたという事実があるんです。で、まあそうなって初めて振り返ってわかることではあるんですけれども、その守ろうとしていた時っていうのは、こう無意識にでも意識的にでも、こうならないようにこうしとかなくちゃっていうようなこととか、失敗しないようになるべくねとか、傷つきたくないですよね、人はね、だから傷つかないようにとか、まあ嫌な思い悲しい思いをしないようにといった自分の無意識な反応から、何かを飲み込むとか何かをやらないとか、本音とね、ちょっと違うことを言っちゃうとか、まあ、そういうことをしていたと思うんですけれども、そうしたことをする必要がかなり減ってくるに従って、あら、やっぱりこれでも問題なかったんだと思えることが増えてくるんですね。まあこれも起こることにはすべて起こることはすべて自分に必要なことが自分に必要なことを自分で起こしているんだという気づきを深めてくれると同時に、すべては自分次第なんだろうなっていう、こう、なんていうか、遠くで光る希望の光のようなね、イメージを見せてもらっているような気がするんです。はい。まあ、次回は、また、どんなインナージャーニーが待っているでしょうかね。また心のね、旅路をご一緒させていただけるのを楽しみに。また、私も、ちょっとね、来月初めから、アメリカの方に、2週間ほど、行ってくるんですけれども、去年からずっと楽しみにしていた、 まあ、ツアーに参加するんですけれどもね、うん、新月満月重なるかな、向こうでまた朗読コーナーをすることになるかもしれませんけれども、はい、楽しみに、ご一緒に旅を楽しんでいただけたらと思います。それでは今宵も素敵な新月の夜をお楽しみくださいね。それでは皆さん、おやすみなさい。